広報日高平成30年6月号ナンバー617。表紙日高広報日高2018平成30年6ナンバー617。図書館キャンドルナイトお話し会、ようこそお話の世界へ。表紙説明。上部に大きくローマ字で日高と書かれ、最後の A に乗る形で広報日高、その右上隅に2018平成30年6617が縦並びに置かれ、6とナンバーの間が横線で仕切られています。左下に縦書きで図書館キャンドルナイトお話し会、ようこそお話の世界へという文字があり、これらの背景となっているのはキャンドルを灯した図書館内で指人形を使ったお話をしている様子です。説明終わり、表紙終わり。ナンバー617、日高、6、コンテンツ、目次、P3、忘れていませんか？お子さんの予防接種。P4、不要布団の受け入れをします。P6、ふるさと納税を有効に活用しています。P7、計量器、はかりの定期検査を実施。P8、児童手当を受けるには、現況届の提出が必要です。P9、子ども大学日高第5期生募集。P10、コミュニティ活動を支援します。P11、自転車用ヘルメットの購入を補助します。P13、私立図書館から。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P24、子育て応援キラキラ通信。P26、市民情報広場。P27、暮らしの情報無料相談。P28、日高の魅力再発見、日高暮らし。日高市役所、郵便番号 350-1292、 日高市大字南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日年末年始を除く。電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp/LINE ID:HIDAKACITY。 Twitter https://twitter.com/HIDAKACITY_PR。Facebook https://www.facebook.com/HIDAKACITY.SAITAMA/。 まちいろhttp://machiro.town/ 町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリ町色の3つの QR コードがあります。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、健康支援課の一部業務、6月24日日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、7月2日月曜納期限。市民税、県民税第1期。今月の一押し、5月11日に市立図書館で開催したキャンドルナイトお話し会。優しい光に包まれた夜の図書館でお話の世界を楽しみました。
市民カメラマン平田元次さん撮影。
写真説明、表紙と同じ写真です。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地日高へ GO! のロゴマークがあります。お知らせ、忘れていませんか？お子さんの予防接種。予防接種には、それぞれに接種の対象年齢が定められています。対象年齢のお子さんがいる人は、母子健康手帳にある接種歴をもう一度確認して、接種が完了していないものがある場合は、対象年齢内に接種を受けさせましょう。なお、対象年齢を過ぎると公費での接種は受けられなくなります。お早めの接種をお勧めします。接種方法。母子健康手帳と予診票をお持ちの上、指定医療機関または県内接種協力医へ、要予約。紛失等で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳をお持ちの上、保健相談センターへお越しください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 表説明、予防接種の種類、接種対象年齢、接種回数の順に読みます。予防接種の種類、ヒブ、インフルエンザ菌 B 型。接種対象年齢、生後2ヶ月から5歳未満。接種回数、接種を開始したのが生後7ヶ月未満4回、生後7ヶ月から1歳未満3回、1から5歳未満1回。小児用肺炎球菌、生後2ヶ月から5歳未満。接種を開始したのが生後7ヶ月未満4回、生後7ヶ月から1歳未満3回、1から2歳未満2回、2から5歳未満1回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳未満、初回が2回、追加が1回の計3回。4種混合、生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満。初回が3回、追加が1回の計4回。BCG、1歳未満、1回。MR、 魔神風神第一期1から2歳未満1回 MR 魔神風神第2期小学校就学前の1年間平成24年4月2日から25年4月1日生まれ。接種期間は平成31年3月31日までです。1回、水痘1から3歳未満。水痘にかかったことのあるお子さんは必要ありません。2回、日本脳炎第1期。3歳から7歳6ヶ月未満。初回が2回、追加が1回の計3回。日本脳炎第2期、9から13歳未満、1回。2種混合、11から13歳未満、1回。予防接種の種類、子宮頸がん、接種対象年齢、中学1年生から高校1年生相当の女子。接種回数3回。表説明終わり。日本脳炎の予防接種は平成17年度の積極的勧奨の差し控えにより接種できなかった人への特例措置があります。次に該当する人は予診票をお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちの上、保健相談センターへお越しください。平成7年4月2日から19年4月1日生まれの人、20歳の誕生日の前日まで。平成19年4月2日から21年10月1日生まれの人、9から13歳未満。子宮頸がん予防ワクチンの接種は積極的な勧奨を見合わせています。日高知得情報アプリで予防接種の情報をチェックしよう。日高知得情報アプリではお子さんの予防接種スケジュールの参照や接種日の予定、履歴を管理することができます。接種予定日の前日には接種忘れ防止のため、プッシュ通知でお知らせする機能もあります。他にも、お子さんの身長や体重、写真などが入力でき、成長記録を管理する日記帳機能もあります。アプリは無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当、日高知得情報アプリの QR コードがあります。また、日高知得情報アプリの予防接種スケジュールを見たときの画面イメージがあります。お知らせ。交通指導員がコンクールで入賞。子どもたちの登下校時間に交通の整理や誘導を行っている交通指導員が4月13日にさいたま市で行われた第18回交通安全教育技能コンクール県大会で3位に入賞しました。この大会は交通安全教育の技能向上を目的としたもので、県内を4つの地区に分けた方面大会が行われた後、上位入賞者だけが県大会へ出場できます。日高市は3月に行われた第二方面大会で準優勝し、県大会への出場権を獲得しました。大会では子どもたちが日常生活で心がける交通ルールについての寸劇を発表し、好評を得ました。今後も市内の交通安全のために努めていきます。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。写真説明。交通ルールについての寸劇の写真と、賞状と盾を持った交通指導員6人の記念写真です。写真説明終わり。お知らせ。 不要布団の受け入れをします。資源リサイクル推進のため、試験的に不要布団の受け入れ要予約を行います。日時、6月21日木曜午前9時30分から11時30分。対象、市内在住の人、事業者は不可。人数、40世帯まで。申し込み順、1世帯につき6枚まで。受け入れ品目、掛け敷布団、綿、羊毛、化繊、ポリエステル。ウレタンマットレス、こたつ布団。受け入れできないもの、羽毛布団、座布団、枕、クッション、ぬいぐるみ。集積所に出す場合は、今まで通り50センチ四方以内に切り、可燃ごみの日に出してください。羽毛布団は切らずに紐で縛って、羽毛と表示し、可燃ごみの日に出してください。申し込み、6月14日木曜の午前8時30分以降に環境課へ電話し、事前に予約してください。受け入れ方法、各世帯が直接受け入れ場所へ搬入してください。市職員が受け付けます。受け入れ場所、狭山市大字下広瀬 782-2、奥富鉱山株式会社地鉱山資源リサイクルセンター。図説明、地鉱山公園を背に407へ向かう少し細い道の左側に奥富鉱山リサイクルセンターがあります。手前右には病院があります。図説明終わり。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。平成30年4月の可燃ごみと昨年同月との比較です。全体量 911.82 トン、プラス 89.59 トン。処理費用3,742万1,093円、プラス367万6,774円。一人当たりの量 16.22kg、プラス 1.67kg。 一人当たりの処理費用666円、プラス69円。平成29年度家庭系可燃ごみ総排出量は 17,16.92 トンで、28年度と比較すると 28.24 トンの減量ができました。処理費用に換算すると約115万円削減できたことになります。今年度も引き続き可燃ごみの減量にご協力をお願いします、とクリッカーが吹き出しで言っています。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。お知らせ、特定健康審査の集団検診と、肺がん、結核検診、大腸がん検診が同時に受けられます。特定健康審査、特定検診は、死亡原因の約6割を占める心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防や早期発見のための健康審査です。特定健診と、肺がん、結核検診、および大腸がん検診が同時に受けられますので、ぜひご利用ください。なお、申し込み方法等、詳しくは、すでに郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。 日時、場所。6月14日木曜午前、武蔵台公民館。7月17日火曜午前、高萩公民館。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の人。特定健診のみを受けることはできますが、肺がん、結核健診及び大腸がん健診のみを受けることはできません。特定健診と一緒に肺がん、結核健診、または大腸がん検診のどちらか一つを選択して受けることはできます。肺がん、結核検診及び大腸がん検診は年度内に一人一回受診できます。今年度40歳になる人は誕生日以降からがん検診が受けられます。人数各80人。内容、特定検診、問診、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、腎機能検査、尿検査等。肺がん、結核検診、胸部 X 線撮影、必要に応じて核胆検査。大腸がん検診、便潜血検査。費用、特定検診、無料。胸部 X 線撮影200円、65歳以上無料。核胆検査300円、70歳以上無料。便潜血検査200円、70歳以上無料。市民税非課税世帯の人は無料ですが、事前に費用免除申請が必要です。検診の結果、治療等が必要な場合は、自己負担割合に応じて費用が発生します。問い合わせ、健康支援課、国民健康保険担当、1階3番窓口。後期高齢者医療制度に加入している人へ。後期高齢者医療制度に加入している人も、健康審査と肺がん、結核検診、及び大腸がん検診を同時に受診できます。実施の日時、場所等は特定健診と同様です。ぜひご利用ください。問い合わせ、健康支援課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。お知らせ、総合福祉センター駒の里、空調設備のお知らせ。現在、総合福祉センター駒の里の空調設備に不具合が生じており、2階の一部の貸し室、会議室 ABC の空調機能が著しく低下している状況となっています。今年度中に空調設備工事を実施する予定です。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。なお、工事期間等は決まり次第、市ホームページでお知らせします。会議室 ABC の貸し室は可能です。問い合わせ、福祉政策課、福祉政策担当、1階10番窓口。写真説明、駒の里の外観写真があります。写真説明終わり。お知らせ、市推奨ゴミ収集袋のデザインを変更。6月上旬から市推奨ゴミ収集袋を新しいデザインに変更します。価格や枚数、大きさに変更はありません。なお、変更後も今までのゴミ収集袋は使用できます。購入方法、市内のゴミ収集袋取扱店で購入してください。今までのゴミ収集袋の在庫がなくなり次第、順次入れ替えます。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。写真説明、 新しいゴミ収集袋の写真があります。今までのと比べて持ち手がなくなりました。写真説明終わり。お知らせ。ふるさと納税を有効に活用しています。日高市を寄付金で応援していただくふるさと納税、まちづくり寄付金に、平成29年度は昨年度を上回る7726件、1億6510万7998円もの寄付をいただきました。平成28年度は4048件、1億415万648円。平成29年度は以下の事業に活用しましたのでご報告します。駒郷魅力アップ作戦3600万5000円。駒郷古民家鯉のぼり購入。駒坂公衆トイレ建て替え。巾着田ログトイレ及び II橋改修。ふるさと自慢の街づくり271万4000円。駒高公衆トイレ建て替え。子供たちの心に残る本を贈ろう。890万6209円。市内小学校、市立図書館、子育て総合支援センター、ぬくぬくに配下する図書等の購入。市内小学校3118冊。市立図書館1056冊。子育て総合支援センター、ぬくぬく、935冊、紙芝居台1台。ボランティア活動を応援しよう、131万7000円。市内で活動するボランティア団体、20団体に10万円を上限として補助金を交付。児童生徒への交通安全活動や、市内各地の自然環境保全活動、障害者支援活動などに活用。問い合わせ、総務課、庶務、ふるさと納税担当。お知らせ。J アラートを活用した緊急地震速報訓練を実施。全国瞬時警報システム、J アラートを活用した国が全国規模で行う緊急地震速報の訓練に参加します。訓練当日は防災行政無線、広報塔から訓練放送が流れますので、実際の地震と間違えないようご注意ください。また、この放送に合わせ、各家庭などで机の下に隠れるなどの身を守る行動訓練、シェイクアウト訓練、の実践をお願いします。図説明。提供、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。シェイクアウト訓練の内容を示したイラストです。黒字に白抜きで、机と人物と文字を表した図が3枚あります。まず低く、頭を守り、動かない。という言葉と動作が描かれています。図の下には黒字英語で、ドロップ、カバー、ホールドオンと書かれています。図説明終わり。日時、7月5日木曜午前10時ごろ。放送内容。チャイム。こちらは防災日高です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報チャイム音。緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。3回繰り返し。こちらは防災日高です。これで訓練放送を終わります。チャイム。問い合わせ。危機管理課防災防犯消防担当。募集。学校給食センター整備計画市民検討会議の委員を募集。市では施設の老朽化に伴い 食物アレルギー等に対応した新たな学校給食センターの整備計画の策定にあたり、市民の皆さんの意見を反映するため、委員として参加できる人を募集します。応募要件、次のすべての条件に当てはまる人。1、市内在住の18歳以上、平成30年8月1日現在の人で、学校給食について関心のある人。2、平日昼間の会に、平成31年3月までに5回程度に出席できる人。任期、移植の日から計画策定日まで。人数2人。謝金、日額5000円。応募方法、任意の A4 サイズの用紙に、住所、氏名、生年月日、職業、電話番号、応募の動機、400字程度を記入の上、6月29日金曜までに郵送または直接学校給食センターへ。選考、応募者多数の場合は選考を行います。応募書類は返却しません。問い合わせ、学校給食センター、郵便番号 350-1231大字加山19番地、電話 985-3600。 お知らせ、計量器、はかりの定期検査を実施。計量法の規定により、取引や証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査を受けなければなりません。必ず検定証印または基準適合証印のあるものを使用しましょう。なお、次の日程で機械式はかり、表量 250kg 以下のものの定期検査を行います。注意事項等を確認の上、当日会場へお越しください。日時、7月2日月曜。午前10時から正午、午後1時から3時、場所、市役所、庁舎、北側。検査対象となるはかりの例、スーパー、商店、露店、行商を含む、などで商品のはかり売りに使用するはかり。保健所、病院、学校、社会福祉施設、幼稚園などが健康診断、体重測定に使用するはかり。工場、事業所等が原材料の検収、製品の料金算定や両目表記のために使用するはかり。学校、給食センター等が食材などの検収のために使用するはかり。運送事業者等、宅配便取次店を含むが、貨物の運賃算出等に使用するはかり。農産物、水産物等の料金算出のために使用するはかり。病院、調剤薬局等が薬の調剤用に使用するはかり。廃棄物処理事業者が処理費用の算出に使用するはかり。自動詰め込み機、自動はかり。により詰め込んだ商品の量目を最終確認するためのチェック用非自動はかり。観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記に使用するはかり。持ち物、はかり、分銅重りを含む、検査手数料、申請書。注意事項、はかりは汚れを落としてきてください。ストッパーがある場合には装着してお持ちください。電気式、デジタル式、はかりや表量 250kg を超える機械式はかりは別途巡回して検査を行います。検査を受けていないはかりは、 取引や証明に使用することができません。検査に合格した計りには合格シールを交付します。検査手数料は計りによって異なります。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、産業振興課商工観光担当、埼玉県計量検定所、電話048-652-2171。お知らせ。梅雨時期は交通事故が多発します。ご注意ください。雨の日が多くなる梅雨の時期は、視界不良や自動車利用の増加により交通事故が多発します。交通事故を防ぐために次のことを心がけましょう。公共交通機関を利用しましょう。視界不良などの悪条件が重なると、交通渋滞が発生しやすくなります。自動車による移動を控えて、電車やバスなどの公共交通機関を利用しましょう。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。雨で濡れた道路はスリップしやすく大変危険です。自動車を運転する際はスピードを控えめにし、普段以上に心と時間にゆとりを持って運転しましょう。自動車の点検をしましょう。タイヤやワイパーなど、自動車の整備不良は重大な事故の原因となります。普段から自動車の点検をしておきましょう。薄暗い時はライトを点灯しましょう。雨の日は昼間でも薄暗く、視界が狭くなりがちです。また、歩行者は傘を差しているので、車両の接近に気づかないことがあります。たとえ昼間でも暗いなと感じたら、迷わずライトを点灯しましょう。自転車の運転も十分注意しましょう。自転車の傘差し運転は視界が狭くなり、片手運転によりハンドルやブレーキ操作が不安定になるだけでなく、周囲の歩行者や車両にも危険を及ぼすため禁止されています。絶対にやめましょう。問い合わせ。交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。
お知らせ。児童手当を受けるには、現況届の提出が必要です。児童手当の現況届は、6月1日における養育状況などを確認するための手続きです。児童手当を受けている人は、6月上旬に郵送する現況届に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。提出期限、6月29日、金曜、受付時間、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日を除く、毎週火曜日は午後7時まで、6月24日、日曜は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。また、郵送でも提出できます。注意事項、平成30年度、平成29年分の所得の申告をしていない人は、申告をしてください。受給者が配偶者控除を受けていない場合は、配偶者の所得の申告も必要です。平成30年1月2日以降に、日高市に転入し、所得の申告をしていない人は、平30年1月1日に居住していた市区町村で所得の申告をしてください。受給者が厚生年金等、国民年金以外に加入している人は、健康保険非保険者証、保険証の写しを添付してください。現況届の提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず手続きをしてください。マイナンバーカード、個人番号カードをお持ちの人は、市ホームページの電子申請から、埼玉県市町村電子申請 届け出サービスを利用して手続きできます。受付場所、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。お知らせ、日高チャンネルに動画を投稿しませんか？市の情報を動画で配信している日高チャンネルでは、新たに市民の皆さんの撮影した動画が投稿できるようになりました。市内の自然、風景、イベント、地域活動などの動画を撮影し、投稿しませんか？投稿していただいた動画は、内容を確認した上で、市ホームページに掲載します。投稿する際は、必ず日高チャンネル、投稿規約を確認してください。動画の投稿は、投稿用紙を添えて、CD-ROM 等を郵送、または直接窓口でも受け付けています。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和田南平沢1020番地、市政情報課、市政情報担当、図説明、動画を撮影しているところと、投稿フォームから送信しているところをイメージした影絵があります。また右下に、投稿待ってますと両手を広げた影絵もあります。図説明終わり。日高チャンネルの QR コードがあります。
広告。おかげさまで46年6ヶ月。大小ご宴会、松竹。電話 042-989-0597。
募集。子ども大学、日高、第5期生募集。子ども大学日高は、埼玉女子短期大学を会場に、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を提供するものです。大学キャンパスで学べる貴重な経験をしてみませんか？役立つ内容満載です。場所、埼玉女子短期大学キャンパス。対象、市内在住の小学4年から6年生。人数30人。申し込み順。費用1500円。保険代、材料費など。申し込み6月20日水曜までに電話または直接子ども大学日高実行委員会へ。詳しくは障害学習課各公民館に備えてあるチラシや市ホームページをご覧ください。内容は変更になる場合があります。問い合わせ、子ども大学日高実行委員会、障害学習課内、表説明、日時、時間、内容、講師の順に読みます。日時、6月30日、土曜、時間、午前10時30分から正午、午前10時から入学式、内容、エステティシャンの ABC、プロのエステティシャンから学ぼう、講師、飯能青年会議所、塩脇あゆみさん、8月4日土曜、午前10時から11時30分、パン屋さんに学ぶ食の知識、パン屋さんから食について学ぼう。飯能青年会議所、横橋ひとみさん。8月25日土曜、午前10時から11時30分。オリンピックとホテルの関係。ホテルのお仕事でおもてなしを体験しよう。埼玉女子短期大学准教授、斉藤明さん。9月29日土曜、午前10時から11時30分。初めてのファッション。ファッションコーディネートを体験しよう。埼玉女子短期大学准教授、清水明子さん。10月21日日曜、午前10時から、才女祭、学園祭、自由見学。 10月27日土曜、午前10時から11時30分、午前11時30分から修了式。おしゃれ大作戦。ファッション小物でおしゃれを楽しもう。埼玉女子短期大学准教授、清水明子さん。表説明終わり。お知らせ。住みよい町への実践活動。川蝉賞の受賞者を紹介。5月30日、日高市コミュニティ協議会が主催する平成30年度川蝉賞の表彰式が行われ、個人7人と3団体が受賞されました。受賞された皆さんをご紹介します。継承略、食育健康づくり活動、青少年健全育成等、健やかな心身を育てる活動に尽力された個人、宮前雅治、高根耕作、岡本園子、長島隆二、遠山義明、環境美化活動、防犯活動等、住みよいふるさとをつくる活動に尽力された個人、関口健作、中浜茂、健やかな心身を育てる活動、住みよいふるさとをつくる活動及び郷土を知り、郷土を思う活動に貢献された団体、駒地区青少年健全育成の会、駒コミュニティ会議、高萩林保存会、問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局、総務課内、イベント、消防団、消防総報大会。今年は2年に一度の消防総報大会が開催されます。大会に向けて、連日連夜、市内の6つの分団が熱心に訓練を行っています。また、日高大会で勝ち抜いた3体と、飯能大会を勝ち抜いた3体が競い合う、埼玉西部支部大会も開催されます。消防団員の有志をぜひご覧ください。日時、日高大会、6月24日、日曜、午前8時30分から正午ごろ。埼玉西部支部大会、7月1日、日曜、午前8時から正午ごろ。場所、飯能日高消防署屋外訓練場。駐車場は、飯能看護専門学校駐車場をご利用ください。会場までシャトルバスを運行します。問い合わせ、危機管理課、防災防犯、消防担当。写真説明、胸に死、指と書かれたゼッケンをつけた人のそばで、放水している場面です。写真説明終わり。
広告。琉球拳法空手術。空。生徒募集中。空手教室。携帯 090-1768-4707。電話ファックス 042-989-8905。安富。http://hidakarate.main.jp/ryukyu/index.html
お知らせ、コミュニティ活動を支援します。コミュニティ活動を通じて、触れ合いと思いやりのある人づくり、地域づくり、町づくりの推進に寄与するコミュニティ活動団体へ助成金を交付します。対象事業、平成30年度は、次のいずれかの特徴ある事業を優先します。心の触れ合いを深める事業、地域の祭りをはじめ、障害者の社会参加促進や各世代間の交流、また各国の人々との国際交流など、人との交流や 心の触れ合いを行っている地域イベント等、健やかな心身を育てる事業、地域のスポーツ事業、青少年健全育成事業等、住みよいふるさとをつくる事業、公共の場等の花いっぱい運動や環境美化事業、また防犯、交通事故防止や防災などの安全活動等、郷土を知り、郷土を思う事業、昔遊びの伝承事業や伝統文化の保全事業等、対象団体、次のすべての要件を備えたコミュニティ活動団体。1、団体の所在地及び事業実施場所が市内にあること。2、非営利団体であること。3、原則として同一団体が同一事業で過去に3回以上助成を受けていないこと。助成金額、上限額2万円、3団体へ助成予定。事業を実施する上で直接必要となる経費とし、原則として食料費には使用できません。申し込み、申請書に必要書類を添えて、6月29日金曜までに直接日高市コミュニティ協議会へ。申請書は各公民館、日高市コミュニティ協議会に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局総務課内。お知らせ、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種。肺炎などの感染症を予防するためのワクチンです。今年度の対象者には4月に通知しており、来年度以降は対象になりません。接種を希望する人は医療機関に予約し、接種してください。接種期間、平成31年3月31日日曜まで。接種回数、1人1回のみ。対象、次のいずれかに当てはまる人。1、平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える人。2、接種当日60歳から64歳までの人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、首都免疫不全ウイルスによる免疫の機能に極度の障害のある人、身体障害者手帳1級程度、今までに肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある人は対象になりません。2に該当する人は、身体障害者手帳をお持ちの上、保健相談センターへお申し出ください。費用、自己負担金5230円、生活保護法による非保護世帯の人は免除となります。生活保護受給証をお持ちの上、保健相談センターへお申し出ください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 イベント、健康づくり応援隊養成講座。講座を受けて、食生活改善推進員、運動復旧推進員として、市の健康づくり事業で活躍しませんか？あなたの力を地域の健康づくりに生かしましょう。日時、場所、主な内容。1、8月31日、金曜、午後1時30分から4時30分、保健相談センター、開講式、交流会。2、9月6日、木曜、午前9時30分から午後2時30分、保健相談センター。 講義、調理実習。3、9月10日、月曜、午前10時から午後3時、文化体育館日高アリーナ。講義、体力測定。4、10月16日、火曜、午前9時30分から正午、保健相談センター。講義、5、10月24日、水曜、午後1時30分から4時30分、保健相談センター、閉校式、懇親会。欠席の場合は、振り替え講座があります。対象、健康づくりのために、ボランティア活動を行う意欲のある人。人数、20人。費用、1500円。テキスト代、調理実習材料費。申し込み、6月4日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話985-5122。
広告、遺言相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方。初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。自転車用ヘルメットの購入を補助します。自転車利用時における事故や転倒から頭を守るヘルメットの着用を促進するため、購入費の補助を行っています。対象、市内在住の小学生以下の児童、または65歳以上の人。補助額、購入金額の2分の1の額、限度額2000円、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。申請方法、交通政策課、子育て総合支援センター、ぬくぬくに備えてある申請書、市ホームページからもダウンロード可に必要事項を記入し、領収書、レシート可の写しと、ヘルメットの保証書の写し、保証書がない場合は、ヘルメットの箱の写しなど、自転車用ヘルメットを購入したことがわかるものを添えて、郵送または直接交通政策課へ。自転車に乗るときはルールを守りヘルメットを着用しましょう。平成29年中、県内の自転車乗用中における交通事故死者数は32人、前年より1人減で、全国ワースト2位でした。年代別に見ると、65歳以上の人が19人と約6割を占めています。また、自転車乗用中の子どもの交通事故も発生しています。自転車に乗って交通事故に遭い、亡くなった人のうち半数以上の人が頭部の負傷が致命傷となっています。交通事故に遭った人の中には、ヘルメットの着用により助かった命もあります。ヘルメットは頭のサイズに合ったものを選び、顎紐をしっかり締めて正しく着用しましょう。13歳未満の子供は自転車に乗る際にヘルメットを着用するよう努めなければなりません。問い合わせ、郵便番号 350-1292 大和田南平沢1020番地交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。イベント、鎌倉時代の随筆を読む、北条記とズレズレ歌の個性。1回目は北条記、2回目はズレズレ歌を取り上げます。どちらも無常観がキーワードですが、天才や戦乱の時代を生き、 思い詰めて考え込むタイプの鴨の長面に対し、伸びやかでユーモアのあるのが健康法師。その違いを読み味わいましょう。古文や歴史の知識がなくても気軽に楽しめる講座です。日時、6月28日、7月5日の木曜日、午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館。対象、成人。人数、20人。講師、国語講師、吉田優子さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、6月5日火曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 写真説明。和服姿で微笑む国語講師、吉田優子さんの上半身の写真があります。写真説明終わり。イベント、親子で体験、コーディネーショントレーニング。コーディネーショントレーニングは、運動能力を中心とした、本来人間が持っている能力を引き出す、脳・神経系のトレーニングです。キーワードは均衡と体幹。脳と体幹を刺激し、運動面だけでなく、意欲、集中力アップ、自己肯定感を育むことにつながります。運動はちょっと苦手というお子さんも大丈夫。家庭でも簡単にできるコーディネーショントレーニングを親子で体験し、自分の中に眠っている力、可能性を実感してください。日時、7月14日土曜、午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館。対象、5歳から小学生までの子どもとその保護者、祖父母もか。人数、20組、申し込み順。講師、駿河台大学現代文化学部教授、小塚健一郎さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、靴、汗拭きタオル、飲み物。申し込み、6月4日月曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。日曜日を除く。問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから。宅配クック123。電話 042-984-2220。
イベント。水泳教室。泳げない子でも大丈夫。グループに分かれて丁寧に教えてもらえます。最終日にはイベントも行います。期日、7月21日土曜から8月5日日曜までの同日月曜日、全8回、好転中止。時間、午前10時から正午。7月23日月曜のみ、午後1時30分から3時30分までの開催となります。場所、駒川小学校プール。対象、小学3年生から6年生までの児童で、必ず4日間以上参加できる人。人数、40人。申し込み順。指導、日高市水泳連盟。費用、1000円。申し込み、6月19日火曜の午前9時から7月17日火曜までの午後5時までに費用を添えて直接障害学習課市民スポーツ担当へ。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。イベント、赤十字救急法救急員養成講座。万が一の事故などによる怪我や急病のため、 生命に危険を伴う場合の応急手当などについて、正しい知識と技術を学びましょう。日時、8月17日金曜から19日日曜、午前9時30分から午後5時15分、場所、駒公民館、対象、満15歳以上で全日程参加可能な人、人数、15人、申し込み順、内容、心肺蘇生、人工呼吸、胸骨圧迫、AED の使い方、気道異物の除去、急病の手当、怪我の手当、救護について等、講師、日本赤十字社救急法救急員、費用3200円、教材費等、と82円切って1枚、当日集金します。持ち物、筆記用具ほか、申し込み、6月18日月曜から7月10日火曜までに、電話または直接駒公民館へ、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。 イベント、女性のためのリフレッシュ講座、ヨガでリラックス。毎日家事や育児を頑張っている女性の皆さん、たまには自分の時間を作ってヨガを体験してみませんか？体が硬いからちょっとと思っていませんか？そんな人こそ今始めましょう。表説明、期日、テーマの順に読みます。期日、6月29日、金曜、テーマ、体の悩みを解消しましょう。7月20日、金曜、心も体もデトックス。8月31日、金曜、夏の疲れを解消しましょう。表説明終わり。時間、午後7時30分から9時。場所、駒公民館。対象、成人女性。人数、15人。講師、さなりちかさん。費用、無料。持ち物等、タオル、飲み物、動きやすい服装、ヨガマット、お持ちの人。申し込み、6月11日月曜から22日金曜までに、電話または直接駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館。電話 989-2381。 イベント、認知症サポーター養成講座。認知症の人と家族を支え、見守る応援者になろう。市では認知症サポーター養成講座を開催し、認知症サポーターを増やすことで、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指しています。認知症についての正しい知識や、認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？認知症サポーターになると、特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族の気持ちの理解に努め、温かい目で見守っていただくことをお願いします。講座終了後、認知症の人を支援しますという意思を示す目印のオレンジリングと県が発行する認知症サポーター証をお渡しします。日時、6月29日金曜、午後1時30分から3時、場所、総合福祉センター駒の里、費用、無料、申し込み、電話、または直接、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所。電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
私立図書館から電話 985-5121、 開館時間午前9時から午後7時、休館日6月25日月曜。 QR コードがあります。チムチムクラブが始まるよ。各回のテーマに沿ったおすすめの本を紹介し、時には料理、工作、実験なども交えながら、本を思いっきり楽しむ大人気の図書館クラブ活動です。本は宝箱。いつもとは違う読書の楽しみを見つけてみませんか？最終回には図書館を駆け巡る壮大な宝探しを行います。対象1、小学1、2年生。2、小学3から6年生。時間1、午後1時30分から2時20分。2、午後2時30分から3時30分。最終日のみ1、2、ともに午前10時から正午までです。表説明、日時、テーマの順に読みます。日時、6月16日、土曜。テーマ、こんなこともできるよ。7月7日、土曜。こんなところにも行けるよ。9月8日、土曜。ウッドデッキの使い方。10月20日、土曜。お話カフェ。こんなお話、あんなお話。12月8日、土曜。こんなにおいしいよ。平成31年2月16日土曜。こんなことが起きたら。日時3月9日土曜。テーマ、お宝を探せ。表説明終わり。人数1、2ともに各20人。申し込み順。費用無料。申し込み6月2日土曜の午前9時30分以降に、電話または直接私立図書館へ。一般向け文化講座、図書館で竹の一輪挿しを作ろう。図書館のウッドデッキで竹に触れてみませんか。日時6月18日月曜午前10時から正午。場所、障害学習センター、ウッドデッキ。対象、成人。人数、10人。申し込み順。講師、荒井地区名、荒井翔一さん。費用、無料。申し込み、6月4日月曜以降に、電話、または直接、私立図書館へ。連続児童文化講座、スライドで巡る児童文学の世界。世界中で愛され読まれ続けている名作の中に登場する実際の舞台やゆかりの土地、作者の生まれ故郷などをスライドで巡りながら物語の世界を楽しむ講座です。物語の世界をゆっくり旅してみませんか。表説明、日時、内容の順に読みます。日時、7月6日金曜午前10時から正午。内容、ウィリアム・メイン作「地に消える少年古書」。9月14日金曜午前10時から正午。セルマ・ラーゲル・レーブ作「ニュースの不思議な旅」。平成31年2月1日金曜午前10時から正午。スーザン・クーパー作、古城の幽霊、ボガート。ネス湖の怪獣とボガート。表説明終わり。場所、障害学習センター。対象、人数、成人20人、申し込み順。講師、中央大学名誉教授、池田正義さん。 費用、無料、申し込み、電話または直接私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、7月7日、土曜、午前11時から、小さい子向け、日時、6月中の毎週水曜日、7月4日、水曜、午前11時から。館内企画展示、児童向け、児童コーナー。期間、7月29日、日曜まで。展示内容、自然がいっぱい。山や川、生き物などの自然に関する本を紹介します。読んだら外へ出かけたくなるような本がいっぱい。自然の楽しさについて、みんなで考えてみませんか？図書館で星見会、星のお話と天体観測、夜の図書館で星を見る会を開催します。心地よい夜風を感じながら、ウッドデッキで星のお話を聞き、合計28センチメートルの天体望遠鏡で月や金星を見てみませんか？親子で、友達で、一人でゆっくりと、星空散歩を楽しみましょう。日時、6月22日、金曜、午前7時から8時30分。場所、障害学習センター。人数、30組程度。申し込み順。講師、スターゲイズ、船本重勝さん。費用、無料。申し込み、6月5日火曜以降に、電話または直接私立図書館へ。
広告、漢方専門長寿堂薬局、飯能信用金庫森山支店前、電話 049-276-5178、 日曜祝日定休、和漢物忘れ研究会員店、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等、手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで、郵送先をご連絡ください。5月15日、手作りの吊るし飾り。武蔵台公民館で吊るし飾り作りを行いました。この日は、サルポポ作りに挑戦。糸の扱い方や綿の入れ方など、きれいに仕上げるためのポイントをわかりやすく教えてもらいました。吊るし飾りサークル桃の皆さんの丁寧なサポートもあり、かわいいサルボボが完成しました。写真説明、吊るし飾りにするサルボボの綿の詰め方を教える講師と教わる受講生の写真、写真説明終わり。5月12日、気分は稼働か？生け花教室、流星派の島村翔仙さんを講師に迎え、駒川公民館で生け花教室を開催しました。第1回目は、茎や枝の切り方、剣山への花の挿し方などを学びました。先生の教え通り花を生けると、素晴らしい出来栄えに、先生からも、皆さん出展できるレベルですよ、とお褒めの言葉をいただきました。写真説明、生ける花を選ぶ講師と受講生の写真、写真説明終わり。5月5日、鉄道模型に夢中。武蔵台公民館でゴールデンウィーク特別企画、鉄道模型の展示と体験運転を開催しました。朝から会場は大勢の鉄道ファンで大いに盛り上がり、大人から子供まで目を輝かせながら 精巧なジオラマの見学と体験運転を行っていました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明、3枚あります。電車が走っているところと、思わず手を出しそうにしている小さな男の子。ちょっと大きな3人の男の子が熱心に見入っているところです。写真説明終わり。5月11日、閉館後の図書館へようこそ。閉館後の私立図書館で、ろうそくを灯してのキャンドルナイトお話し会を開催しました。小さなお子さんをはじめ、大人の方も少し暗く静かな図書館内でのお話や紙芝居、光るパネルシアターなど、年に一度の特別な夜を楽しんでいました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。ろうそくの灯火の中行われた紙芝居の写真。写真説明終わり。4月25日、旬を味わう草餅作り。駒川公民館で草餅作りを行いました。上新粉と白玉粉に事前に摘み取り、茹でておいたよもぎを加え、蒸した後、あんこを包んでいきました。出来上がった後は、みんなでティータイム、おしゃべりしながらお茶と一緒においしくいただきました。簡単でおいしい草餅に、皆さん大満足でした。写真説明。参加者がエプロン姿で上新粉と白玉粉によもぎを混ぜているところ。餅生地であんこを包んでいるところ。完成した草餅がお皿に盛り付けられたところの3枚です。写真説明終わり。4月27日、優しいタッチでリラックス。駒川南公民館でタッピングタッチ講座を行いました。タッピングタッチは、ゆったりとしたペースで背中や頭、腕に優しく左右交互にタッチするケアの技法です。二人一組になり、リズムに合わせて優しくタッチします。手の温かさを感じ、心も体もリラックス、穏やかな気持ちになりました。写真説明。向かい合って座った二人の女性の頭を、後ろに立った二人がそれぞれタッピングしてます。写真説明終わり。4月28日。感謝の気持ちをカードに。駒公民館の子ども教室で、家族や友達にありがとうを伝えようをテーマにしたメッセージカード作りを行いました。参加した小学生は、カードを開くと飛び出すカーネーションや鉢植えの花など、工夫を凝らし、温かく心のこもった作品に仕上げました。写真説明。台紙に色画用紙やお花紙などを貼り付けてメッセージカードを作る大勢の子どもたち。写真説明終わり。5月9日、命を守るために交通安全教室。駒小学校で道路の安全な歩き方講習を行いました。1年生33人。2年生45人が参加し、交通ルールを学びました。参加した児童は、交通指導員の紙芝居による道路の歩き方を真剣に聞き、充実した講習になりました。交通ルールを守り、事故に遭わないよう気をつけましょう。写真説明。真剣に話を聞く児童たち。止まる。待つ、飛び出さないと書かれたトマトの形をしたボードを見せる交通指導員。止まれの標識と紙芝居を見せる交通指導員と話を聞く児童、3枚の写真です。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は 電話 989-2111、ファックス989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。住民票の写し等の本人通知制度事前登録受付中。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害を防ぐことを目的として、住民票の写し、戸籍、登録本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知する本人通知制度を実施しています。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者。登録手続き、本人確認書類、運転免許証、パスポート等をお持ちの上、各出張所または直接市民課、市民担当へ、問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口、6月1日金曜から7日木曜、第60回水道週間。今年度は水道水、安全、美味しい、金メダルをスローガンに、安全で良質な水の安定供給や水道施設の耐震化など、水道に対する理解を深めるため、全国で様々な活動が展開されます。市では、安心安全な水を安定して供給できる水道の整備を推進するとともに、災害に強い水道づくりに努めています。市水道事業に対する皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。 説明、水道週間のポスターが掲載されています。説明終わり。埼玉県後期高齢者医療健康長寿歯科検診。埼玉県後期高齢者医療広域連合では、前年度中に75歳になった被保険者を対象として、健康長寿歯科検診を実施します。お口の健康は全身の健康につながります。疾病の予防や健康増進のため、ぜひ受診しましょう。対象、昭和17年4月2日から18年4月1日までに生まれた人で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの人。期間、7月1日日曜から平成31年1月31日木曜。申し込み手続き等の詳細は、6月下旬に対象者へ送付する受診案内をご覧ください。問い合わせ、埼玉県後期高齢者医療広域連合給付課、電話 048-833-3130。 私立幼稚園就園奨励費補助金。私立幼稚園に就園する満3歳児、平成31年3月末日までに3歳になる幼児、3歳児、4歳児、5歳児の保護者の経済的負担を軽減するため、入園料及び保育料の一部を補助しています。詳しい内容は6月中旬に幼稚園を通じてお知らせします。なお、市外の私立幼稚園に就園している場合も、幼稚園を通じてお申し込みください。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。情報公開制度、個人情報保護制度。 情報公開制度とは、市が作成し、または取得した文書や図面などの公文書、市政に関する情報を請求、申し出に応じて開示、公開するものです。個人情報保護制度とは、市が作成し、または取得した個人情報を本人の請求に応じて、開示や訂正などを行うものです。なお、市では個人情報を取り扱うときの基準を定め、この基準により個人情報を適切に管理しています。請求・申し出の手続き。請求書・申し出書に住所・氏名・公文書の名称などの必要事項を記入し、市政情報課へ提出してください。請求・申し出に対する決定。請求書・申し出書を受理した日から原則15日以内に開示等の決定をし、文書で請求者等に通知します。やむを得ない理由があるときは、60日を限度に延長することがあります。内容によっては開示等ができないことがあります。平成29年度情報公開制度の運用状況。開示請求6件、開示4件、部分開示2件。任意的公開申し出54件、公開22件、部分公開28件、非公開2件、取り下げ2件。平成29年度個人情報保護制度の運用状況。開示請求10件、開示5件、部分開示4件、取り下げ1件。問い合わせ、市政情報課、法規情報公開担当。年金、ミニ知識、健康支援課、国民年金、医療費担当。国民年金保険料は、口座振替がお得です。国民年金保険料の納付には、口座振替が利用できます。口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなく、とても便利です。また、口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々50円割引される早割制度のほか、現金納付よりも割引額が多い6ヶ月全納や1年全納、2年全納もあり、大変お得です。口座振替を希望する人は、納付書または年金手帳、口座番号がわかるもの、金融機関届出印をお持ちの上、ご希望の金融機関、年金事務所、または健康支援課国民年金へお越しください。問い合わせ、健康支援課国民年金、医療費担当、1階4番窓口。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上加山235-1。
男女共同参画パネル展、6月23日土曜から29日金曜までは男女共同参画週間です。市では6月21日木曜から27日水曜まで総合福祉センター駒の里エントランスで男女共同参画パネル展、6月23日土曜から29日金曜まで市立図書館で男女共同参画に関する図書の展示を行います。男女が職場、学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、一人一人の取り組みが必要です。この機会に男女のパートナーシップについて考えてみませんか？問い合わせ、 総務課市民活動人権推進担当。高化学スモッグに気をつけて。夏季は高化学スモッグが発生しやすい時期です。高化学スモッグは目や粘膜に刺激を与え、健康被害を引き起こすことがあります。どんな時に発生するの？天気は晴れまたは薄曇りで、風が弱く、気温が25度以上の時に発生しやすいとされています。高化学スモーク注意報が発令されたら、屋外での激しい運動は避けましょう。目などに刺激を感じたら、すぐに屋内に入り、洗顔やうがいをしましょう。子供や高齢の人は影響を受けやすいので、特に体調の変化に注意しましょう。自動車の使用を控えるようにご協力ください。高化学スモーク発令情報は、県ホームページ、高化学スモーク情報から確認できます。問い合わせ、環境課、生活環境担当。交通維持等援護一時金。県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通維持等を対象に援護一時金を給付します。対象、平成29年4月1日以降に交通維持等となった18歳以下の人。交通維持等とは、交通事故、陸、海、空、すべての交通事故が対象により、保護者が死亡した人、または重い障害を負った保護者に養育されている人を言います。給付額、子供1人につき10万円、1事故につき1回のみ。給付時期、11月上旬、または平成31年5月。申請書類、市交通政策課、または学校等にある交通維持・援護基金の使用料をご覧ください。提出期限及び提出先。期日までに郵送、消印有効、または直接みずほ信託銀行株式会社、浦和支店営業課、郵便番号 330-0063、さいたま市浦和区高砂2-6-18へ、11月支給決定分、8月31日金曜、平成31年5月支給分、31年2月28日木曜、問い合わせ、県防犯交通安全課、電話 048-830-2958、市交通政策課交通政策駒川駅東口担当。小児慢性特定疾病医療費支給継続申請。小児慢性特定疾病医療費支給継続申請を受け付けます。日時6月15日金曜から7月31日火曜。土曜日曜日及び祝日を除く。場所、狭山保健所。対象、現在受給者証を持っており、引き続き治療が必要な20歳未満の人の保護者。持ち物、申請書、医療意見書、健康保険証の写し、受診者の加入する公的医療保険、健康保険の被保険者の市民税、県民税課税、非課税、証明書等、お持ちの受給者証に記載の住所地を管轄する保健所から申請に必要な書類が郵送されます。医療意見書は同封されていません。指定医に作成を依頼してください。問い合わせ、狭山保健所、電話04-2954-6212。入学準備金融資制度のご案内。 入学に要する資金の調達が困難な保護者に対して資金の融資を行っています。受付期間、11月1日木曜から平成31年3月20日水曜、入学金等が必要となる日の3週間前までに所定の書類を提出してください。対象、平成31年度に高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への入学を予定している人の保護者で、次のすべての条件を満たす人。1、入学に要する資金の調達が困難なこと。2、市内に住所を有していること。3、市税等を滞納していないこと。4、連帯保証人、原則県内在住がいること。自己資金がある人や親族、知人、金融機関などから入学金等を全額調達できる人は、この制度の対象にはなりません。融資限度額、高等学校、専修学校、高等専門学校、国公立15万円、私立50万円、短期大学、大学、国公立40万円、私立70万円。融資方法、融資決定後に市指定の金融機関から融資、利子、原則無利子、利子負担額を市から利用者に支払います。返済期間、5年以内、返済方法、毎月口座引き落とし、繰上返済か、問い合わせ、教育総務課、教育総務担当。飯能警察署からのお知らせ。還付金プラスカードを預かりますイコール詐欺。キャッシュカードを騙し取られる被害が多発しています。犯人は市役所や金融機関の職員などを装って言葉巧みに暗証番号を聞き出し、キャッシュカードを騙し取ってしまうのです。被害に遭わないために、キャッシュカードは他人に渡さない。暗証番号は他人に教えないを徹底しましょう。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。
広告、サービス付き高齢者住宅。緑の森、ボアベール日高、日高市上香山、235-1、電話 042-978-6720。
6月30日土曜まで、不正大麻、消し、撲滅運動。大麻の使用は有害で、不正栽培、所持は犯罪です。消しには、法律で栽培が禁止されている種類があります。大麻や栽培してはいけない消しを発見したら、狭山保健所へご連絡ください。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。 多子世帯による住宅取得に補助金を交付します。多子世帯、18歳未満の子が3人以上、または2人、条件付きの世帯を対象に、住宅取得等の諸経費に対して補助を行っています。補助金額、新築住宅取得、最大50万円。中古住宅取得、かつリフォーム、最大50万円。中古住宅取得、最大40万円。補助対象住宅、新築住宅取得、戸建て住宅敷地面積110平方メートル以上、かつ床面積100平方メートル以上、マンション床面積80平方メートル以上、または5室以上、中古住宅取得かつリフォーム、中古住宅取得、 戸建て住宅床面積100平方メートル以上、マンション床面積80平方メートル以上、または5室以上。募集期限、平成31年3月15日金曜まで。予算がなくなり次第終了します。問い合わせ、県住宅課、電話 048-830-5563。 6月20日水曜から7月19日木曜、ダメ、絶対、普及運動、薬物乱用防止を呼びかける街頭キャンペーン、及び薬物乱用防止を目的とする国連支援募金活動を実施します。薬物乱用は自分の人生だけでなく、家族や友人の人生までも狂わせてしまいます。薬物乱用は一回でもダメ、絶対。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの人はご相談ください。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。 募集、文芸日高第32号作品募集。応募資格、市内在住、在勤、在学の高校生以上の人。提出期限、8月31日金曜まで、消印有効。応募方法、郵送、電子メール、または直接各公民館、生涯学習課へ。表説明、部門、枚数、手書き、ワープロ、パソコン、作品数の順に読みます。注意事項は、すべての項目に共通ですので、最後に読みます。部門、小説、枚数、手書き30枚以内、ワープロ、パソコン20枚以内、作品数、1人1編、随筆、童話、民話、12枚以内、8枚以内、1人1編、文芸評論、書評を含む21枚以内、14枚以内、1人1編。詩、2枚以内、1人2編以内、1編ごとに別閉じ。短歌、1枚、5首。俳句、1枚、5句。部門、川柳、枚数、1枚。作品数、5句。注意事項、小説、随筆、評論で手書きの場合は400字詰め原稿用紙の縦書き、ワープロ、パソコン使用の場合は A4 横置き用紙の縦書き、26文字23行にしてください。詩、短歌、俳句、川柳は手書きまたはワープロ、パソコンのいずれの場合も400字詰め原稿用紙にしてください。表題、指名等も用紙枚数の中に含みます。枚数、締め切り日は厳守してください。表説明終わり。CD-ROM 等でも提出できます。原稿のデータ提出にご協力ください。市ホームページ、各公民館、または生涯学習課、生涯学習担当に応募要領、様式を要しています。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当、郵便番号 350-1292、大字、南平沢、1020番地、メールアドレス、link@city.hidaka.lg.jp 生涯学習まちづくり出前講座。出前講座は市内の団体やグループの要請に応じて市職員や市民講師、 豊かな知識、優れた技能を持ち、公募によって登録された人が指導者となり、メニューにある講座を無料で皆さんのもとへお届けするものです。利用方法、市ホームページ、各公民館、障害学習課にあるメニューの中から、ご希望の講座を選び、障害学習課へお申し込みください。メニューにない講座でも、実施可能な場合がありますので、ご相談ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。催し、木星の会、お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、6月24日日曜、午前10時30分から、場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-5121。親と子の触れ合いデー、with 環境。親子で触れ合いながら、川遊びの楽しみ方や、川辺の自然環境の大切さを学びます。そして一緒にカレーを作って食べよう。日時、6月23日土曜、午前9時30分から午後1時。場所、駒公民館、巾着田周辺。対象、小学生とその保護者。人数、10組、親子2人1組で20人。講師、駒地区青少年健全育成の会の皆さんほか。費用、無料、持ち物等、川遊びに適した服装、タオル、水筒、お米、一人一合分。申し込み、6月8日金曜以降に、電話または直接、駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。
広告。もしもの前にご相談。電話 042-989-9770。安置室完備。無料小式場完備。お葬式の先進堂。
第3日曜日、定例自然観察会、路傍の虫たち。宮沢湖周辺の昆虫を観察します。日時、6月17日日曜。午前9時から正午、集合場所、総合福祉センター、駒の里西側駐車場。人数、20人程度、申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具、雨具、観察用具。申し込み、6月14日木曜までに、電話または直接、環境課、生活環境担当へ。問い合わせ、環境課、生活環境担当。将棋教室、初心者向け。将棋の世界に入ってみませんか？将棋教室では、駒の動かし方から対局まで楽しく学びます。初心者も歓迎、ふるってご参加ください。日時、6月23日、7月14日の土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、駒公民館。対象、小学生以上。人数、20人、申し込み順。講師、小沼春夫さん。費用、無料。申し込み、6月11日月曜以降に、電話または直接、駒公民館へ。詳しくは駒公民館で配布しているチラシをご覧ください。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。ミニギャラリー情報。文化体育館日高アリーナ内。6月16日土曜から30日土曜、メダカの会、 絵手紙店。問い合わせ、野田。電話、049-232-8499。あなたも作品を展示しませんか？文化体育館、日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課、障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。親子でジャガイモ収穫体験。武蔵台公民館敷地内で育ったジャガイモを親子で収穫してみませんか？日時、6月23日土曜、午前9時30分から11時、小雨決行。好天時は24日日曜に延期。場所、武蔵台公民館敷地内畑。対象、未就学児とその家族、祖父母や兄弟の参加も可。人数、15組。申し込み順。費用、1家族200円。当日集金。持ち物等、汚れても良い服装、長靴、帽子、軍手またはビニール手袋、シャベル、汗拭きタオル、水筒、持ち帰り用のビニール袋。申し込み、6月4日月曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ、日曜日を除く。問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。埼玉西部消防組合消防職員採用説明会。日時、7月7日土曜、午前9時から正午。場所、埼玉西部消防局、所沢市欅台1丁目13番地の11。内容、平成30年度採用試験の概要、消防業務概要等の説明、質疑応答等。申し込み、不要、直接会場へ。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉西部消防局企画総務部総務課。電話、04-2929-9120。教育相談室だより、468。子供のサイン、悩まず相談を。爽やかな初夏を迎え、図書館の周りの木々の緑も日増しに美しくなってきました。4月に学校生活がスタートしてから2ヶ月が過ぎました。お子さんの様子はいかがですか？元気に登園や登校していると思いますが、新しい環境の中、緊張した日々を過ごして、疲れから体調を崩したお子さんもいるのではないでしょうか。この時期の教育相談室には、新しい友達とうまく関われなかったり、新しい環境に馴染めなかったりするお子さんの相談が増えてきます。お子さんの様子で気になることがあったり、普段の様子と違うと感じるサインが出たときは、家庭で抱え込まないで相談にいらしてはいかがでしょうか。教育相談室は、障害学習センターの2階にあります。幼児期から18歳までのお子さんの教育に関する相談を行っています。時間は午前10時から午後5時までです。夏休みなど学校が長期休業中でも相談を行っています。クラスに馴染めない、学校に行きたがらない、元気がなくしょんぼりしている、いじめられているかもしれない、落ち着きがなく勉強がよく理解できない、非行、問題行動を繰り返している、言うことを聞かなくて困っている、発達に遅れがあったり、身体機能にハンディがあったりする、言葉の遅れがある、など心配な点がありましたら お気軽にご相談ください。教育相談室は電話相談と電話で予約する面接相談があります。また、各中学校にも触れ合い相談室があり、小学校と連携をしている触れ合い相談員が配置されています。家庭での不安な顔はお子さんをさらに不安にさせます。子供にどんな声掛けや支援ができるかなど一緒に考えていきますので、一人で悩まずお気軽に相談してください。
広告。急な場合は、電話 0120-767682、すぐにお迎え伺います。お葬式の先進堂、24時間受付。
県立日高特別支援学校、学校公開。日時、6月19日火曜、午前9時45分受付。10時から午後0時50分。対象、特別支援教育、肢体不自由に関心のある人。内容、学校概要説明、校内見学、質疑応答、給食見学。申し込み、不要、直接会場へ。場所、問い合わせ。県立日高特別支援学校。電話 985-4391。 家族会。ご家族が精神を患って一人で悩んだり不安を感じていませんか？同じ立場である家族同士の親睦を深めましょう。日時、6月24日日曜、午前10時から正午。対象、精神に障害のある人のご家族で、日高市、坂戸市、越生町、鳩山町、諸山町に在住の人、当事者を除く。講演、自立に向けて、相談機関について、地域のつながり。費用、無料。申し込み、6月22日金曜までに、電話で、地域活動支援センターのぞみへ。場所、問い合わせ、地域活動支援センターのぞみ、丸木記念福祉メディカルセンター敷地内。電話、049-276-2088。第29回。大学公開講座、日高ライブリーカレッジ。日高ライブリーカレッジの日程が決まりました。内容等、詳しくはチラシをご覧ください。期日、7月21日、8月4日、18日、9月1日、22日、10月6日、20日、11月3日、17日の土曜日。場所、障害学習センターほか、人数、150人、申し込み順、費用、2000円、教材費ほか、申し込み、7月2日月曜から13日金曜までに、費用を添えて直接、障害学習課へ、問い合わせ、障害学習課、障害学習担当、講演会、ムーミンとフィンランド、ムーミンの物語を知ろう。ムーミンの作者や物語の背景について、本や写真等で紹介していただきながらお話を伺います。また、フィンランドの民族楽器、カンテレの演奏もお楽しみいただきます。日時、7月10日火曜、午後2時から3時30分、場所、武蔵台公民館。対象、成人。人数、20人。講師、埼玉県立熊谷図書館職員、大橋遥さん。費用、無料。持ち物等、筆記用具。申し込み、6月5日火曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。問い合わせ。武蔵台公民館、電話 982-2288。 2950、普通救命講習1、成人に対する心肺蘇生法、AED の使用方法、止血法などが学べる講習です。いざという時に必要な応急手当ができるよう、ぜひ参加してみませんか？日時、6月26日火曜、午前9時から正午。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市及び所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人。人数30人、申し込み順。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、6月7日木曜以降の午前8時30分から午後5時15分までに、電話または直接、飯能日高消防署へ。土曜、日曜日を除く。講習終了者には、普通救命講習1修了証を交付します。認定期間が3年間の応急手当普及員の再講習を兼ねて実施します。資格更新を希望する人は、飯能日高消防署へお問い合わせください。場所、問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226。里親入門講座。私たちの周りには、様々な事情により、家族と暮らすことのできない子どもたちがいます。こうした背景を持つ子どもたちの家族となり、温かく成長を見守り育ててくれる里親を募集しています。子育てや里親に関心のある人は、ぜひご参加ください。日時、7月7日土曜、午後2時から4時。対象、県内に住んでいる里親制度に関心のある人。人数、40人申し込み順。内容、里親養育体験談、里親制度説明、個別相談、費用、無料、申し込み、電話で、川越児童相談所へ。里親制度の詳細は、県ホームページに確認できます。場所、問い合わせ、川越児童相談所、川越市宮本町 33-1、電話 049-223-4152。西部総合相談センター出張法律相談会、無料。日時、6月6日、7月4日の水曜日、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。一組1時間予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など。申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。川越一日合同行政相談所。国、県、市の行政の相談や、弁護士相談、税理士相談、年金相談、遺言、相続などの相談に、法務局、労働局、整備局、日本年金機構、埼玉県、川越市、事業団体等が応じます。相談は秘密厳守、弁護士相談は予約制です。日時、6月26日火曜、午前10時15分から午後4時。受付は午前10時から午後3時30分までです。場所、ウエスタ川越、川越駅から徒歩5分。費用、無料。申し込み、不要。 直接会場へ。弁護士相談を希望する場合は、6月18日月曜から22日金曜までの午前9時から午後5時までに、電話で総務省関東管区行政評価局行政相談課へ予約してください。問い合わせ、総務省関東管区行政評価局行政相談課、電話 048-600-2311。
広告、指圧、おかげさまで20周年、指圧サムズ、日高市駒川 1-4-10、電話 042-985-1556、出張指圧、医療保険による訪問リハビリマッサージ、厚生労働大臣認定国家資格取得指圧士。
普通救命講習3。小児、乳児、新生児に対する応急手当の知識や AED の使用方法が習得できます。小さなお子さんの命を守るためにぜひ参加してみませんか？日時、7月21日土曜、午前9時から正午。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市及び所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人。人数20人、申し込み順。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、6月28日木曜以降の午前8時30分から午後5時15分までに、電話または直接、飯能日高消防署へ。土曜日曜日及び祝日を除く。講習終了者には、普通救命講習3終了書を交付します。託児サービスはありません。お子さんの同席については申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226。 説明、AED のマークが掲載されています。説明終わり。古文書を読んでみよう。古文書を読んでみたい人への初心者向けの講座です。江戸時代の本や郷土資料をテキストに、くずし字の読み方を学びます。読み解くことでわかる昔の人の思いを感じましょう。一回だけの参加もできます。日時、7月14日、9月8日、11月17日、平成31年1月12日、3月9日の土曜日、午後1時30分から3時、場所、武蔵台公民館、対象、成人、人数、20人、講師、梶義行さん、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、6月5日火曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ、問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。防災管理新規講習。期日、8月9日木曜。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、及び所沢市に在住在勤の人。人数、80人。申し込み順。費用、2100円。テキスト代。持ち物、受講票、受講者本人の証明になるもの、運転免許証等、筆記用具。申し込み、6月25日月曜から29日金曜の午前8時30分から午後5時15分までに、直接、飯能日高消防署へ。消防設備点検資格者講習または自衛消防業務講習を受講した人は、 講習科目が一部免除となります。詳しくは埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。場所、問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。 司法書士法律相談会、無料。日時、6、7月の毎週木曜日、午後1時30分から4時30分。場所、ウエスタ川越、川越駅から徒歩5分。一組1時間、予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など、申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ、問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。水源ワクワクセミナー2018。バスで群馬県吾妻郡長野原町を訪れ、ヤンバダム建設地の見学やサッカー教室を行います。日時、7月31日火曜、8月1日水曜の1泊2日。集合場所、時間。川越駅または熊谷駅に午前8時40分集合。対象、県内在住の小学生、保護者同伴。人数80人。費用1人6000円。大人、子供同額。申し込み、6月15日金曜までに、県ホームページから電子申請で申し込むか、往復はがきに、行事名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、子供の学年、希望の集合場所を明記して、県土治水政策課へ。問い合わせ、県土治水政策課、郵便番号 330-9301、さいたま市浦和区高砂3-15-1、電話 048-830-2189。埼玉土建ふれあい住宅デー、日時、6月10日日曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時30分まで。場所、JA 入間の日高支店隣、霞の神社境内、大技おなかげ444、日高団地ちびっこ広場、内容、無料住宅相談、包丁研ぎ、まな板削りなど。詳しくは、埼玉土建ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉土建飯能日高支部、電話 974-0330。駒郡公開歴史講演会、日時、7月15日日曜、午後1時30分から4時30分。場所、障害学習センター。人数、150人。申し込み順。テーマ、古代日本における渡来文化。講師、國學院大學名誉教授、鈴木康民さん。費用、700円。申し込み、6月7日木曜以降に、電話またはファックスで、一般社団法人、1300事務局へ。問い合わせ、一般社団法人、1300事務局。電話、978-7432。ファックス、978-7452。女子栄養大学交友会、ホームカミングデー、公開講座。日時、6月24日日曜。午後1時45分受付、2時15分から4時15分。場所、女子栄養大学 坂戸キャンパス、東武東上線若葉駅から徒歩3分。人数150人申し込み順。テーマ、時間栄養学から見た食と健康。講師、女子栄養大学教授、堀江修一さん。費用、無料。申し込み、電話で女子栄養大学交友会事務局へ。問い合わせ、女子栄養大学交友会事務局。電話、049-288-0345。
グラウンドゴルフ教室。日時、6月14日、21日、28日の木曜日、午前9時から正午ごろ。場所、巾着田多目的広場。対象、市内在住の人。人数20人程度。費用無料。持ち物等、運動のできる服装。クラブ等は用意しますが、お持ちの方はご持参ください。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、日高市グラウンドゴルフ連盟、丹下。電話、989-3148。日高市ラケットテニス大会。誰でも参加できるラケットテニス大会です。参加しませんか？日時、7月8日日曜。午前9時15分受付。9時30分開会。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、在勤、在学の人。小学4年生以上の男女混合、もしくは女子のペア。人数、16チーム、申し込み順。種目等、ダブルス戦です。親子、お友達など、1チーム2人、ペアでご参加ください。費用、無料。申し込み、文化体育館日高アリーナ、各公民館及び図書館に用意してある申し込み用紙に記入の上、6月22日金曜までに直接、障害学習課市民スポーツ担当へ。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。スポーツ吹き矢教室。初心者でも安心して行えます。健康維持とストレス解消を兼ねて参加しませんか？日時、8月28日火曜、午後1時45分受付、2時から4時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住の人。人数、25人、申し込み順。講師、日高川蝉支部の皆さん。費用無料。持ち物等、タオル、水分、室内履き、動きやすい服装、お持ちの人は生き生き健康手帳。申し込み、6月4日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。脳生き生き教室。認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象65歳以上の人。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。表説明。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、6月11日月曜、時間、午前10時から11時30分。内容、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話 982-0111。武蔵大公民館、6月18日月曜、午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒地域包括支援センター。電話 982-0111。 高萩北公民館、6月18日月曜、午前10時から11時30分、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、高萩公民館、6月27日水曜、午前10時から11時30分、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、文化体育館日高アリーナ、6月13日水曜、午前10時から11時30分、口腔と認知症予防についての講話、口の体操、ブラッシング指導、歯科衛生士、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、駒川南公民館、6月25日月曜、午前10時から11時30分、認知症予防と食事についての講話、管理栄養士、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、今日説明終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。楽しく歩こう、7月の定例健康ウォーキング。表説明、公民館名、連絡先、テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、 駒川南公民館、電話 989-1000、テーマ、日時、早朝の北平沢駒川遊歩道を散策。7月20日金曜、午前6時30分から9時30分ごろ、駒川公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381、 武蔵台公民館、電話 982-2950、木陰を歩こう、巾着だから宮沢湖外周。7月18日水曜、午前8時から11時ごろ、駒公民館に集合してください。高萩公民館、電話 989-2145、 高萩北公民館、電話 989-7322、 宿屋の滝で涼もう。7月7日土曜、午前7時50分から正午ごろ、高萩公民館に集合してください。武蔵高萩駅と駒川駅間は JR を利用します。JR 諸駅で解散します。表説明終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。日高市ペタンク大会、初めての方も大歓迎です。日時、6月24日日曜、午前8時30分受付、9時開会式、雨天中止。場所、巾着田多目的広場。対象、市内在住、在勤、在学の人。種目等、団体対抗戦とします。お友達など1チーム3、4人でご参加ください。競技は3人で行います。費用無料。申し込み、6月19日火曜までに文化体育館日高アリーナ、各公民館または市立図書館に用意してある申し込み用紙に記入の上、直接障害学習課市民スポーツ担当へ。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。日高ロコトレ教室。骨や筋肉などの衰えが原因で、立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム。 進行すると要介護状態や寝たきりになるリスクが高くなります。筋肉や骨の寿命は自分で伸ばすことができます。元気なうちからメンテナンスをすることで、いつまでも自分らしく生き生きと暮らしていきましょう。日時、6月の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。費用、無料。持ち物等、運動しやすい服装、靴、飲み物。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話、984-1362。レインボー。第14回梅フェア、越生町。越生町は梅の生産地として知られ、栽培面積、収穫量ともに県内1位を誇っています。梅フェア当日は、収穫されたばかりの肉厚で評判の高い越生の梅をはじめ、野菜などの地場産品の販売、模擬店の出店や梅を使った料理講習会を実施します。日時、6月10日日曜、午前9時から午後2時。雨天決行、売り切れ次第終了。場所、梅園梅の駅、越生自然休養村センター。越生町大和座小杉 308-1 内容、生梅の販売、地場産の新鮮野菜の販売、梅料理講習会、模擬店。問い合わせ、越生町産業観光課。電話 049-292-3121。 写真説明、梅を販売している周りに大勢の人が集まっている様子です。写真説明終わり。講演会、子どもの本を作り続けて、諸山町。子どもの本とはどうあるべきなのかということや、一冊の本が生まれるまでの流れ、作家の素顔などを編集者の立場からお話ししていただきます。日時、6月16日土曜、午後1時30分から3時30分。人数50人、申し込み順。講師、徳間書店児童書局局長、上村玲さん。申し込み、6月2日土曜の午前9時30分以降に電話で諸山町立図書館へ。場所、問い合わせ。諸山町立図書館、電話 049-295-1015。 文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ、電話 985-2090。 開館時間午前9時から午後9時。休館日6月4日月曜、18日月曜、7月2日月曜、17日火曜。 QR コードがあります。水曜日の夜、ラテンの音楽でダンス、楽しく踊るズンバ、踊る楽しさとストレス解消効果抜群。開催日6月6日、13日、20日、27日の水曜日。時間、午後7時15分から8時15分。人数、20人。申し込み順。費用、3600円。税込み。申し込み、電話、または直接、文化体育館日高アリーナへ。1人1回限定、900円。税込み。で、体験もできます。健康体操、自体重トレーニングと、タオルでストレッチ。難しい動きはありません。どなたでも簡単にでき、体すっきり。動ける服装なら大丈夫です。爽やかな気分に浸りましょう。 開催日、6月7日、14日、21日、28日の木曜日。時間、午前9時45分から10時45分。人数20人、申し込み順。費用3600円、税込み。申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。一人一回限定900円、税込み。で、体験もできます。子育て応援、キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート。おもちゃを作ったよ。地域子育て支援センター、チキンエッグでおもちゃ作りが行われました。お気に入りのテープを選んでペタペタ飾り付け。出来上がったおもちゃを使って楽しく遊びました。写真説明、3枚あります。上の大きい写真は、2組の母親と子供がペットボトルやいろいろなテープが置かれたテーブルを囲んでいます。捕まり立ちをした子が先生の誘導で手を伸ばして何か掴もうとしています。下の2枚は4組の親子が2つのテーブルを囲んでおもちゃ作りをしているところと、男の子と母親がペットボトルにテープを貼り付けているところです。写真説明終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表説明。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、第3水曜日。時間、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館。電話、982-2950。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日。午前10時から正午。障害学習センター。電話、985-5121。ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場。第2、4火曜日。午前10時から11時30分。駒川公民館。電話 989-9110。未就園児とその保護者。ひよこルーム。第1、3水曜日。午前10時から11時30分。高萩北公民館。電話989-7322。未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場。毎週金曜日。午前10時から11時30分。武蔵台小学校地域交流広場。未就園児とその保護者。表説明終わり。児童ふれあいセンター。電話 989-9151。利用時間。月曜日から土曜日。午前9時から午後5時。祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。イベント、七夕飾り。期日。6月25日月曜から7月7日土曜。時間、午前9時から午後5時。対象、小学生以下の子供とその保護者。内容等、かわいい短冊を用意しています。好きなものを選んで願い事を書いて飾りましょう。申し込み不要。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話、985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。第1、3土曜日、および祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。 イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、離乳食はじめの一歩。期日、6月20日水曜。時間、午前10時15分から11時15分。対象、これから離乳食を始めるお子さんとその保護者。内容等、離乳食についてのお話と皆さんからの質問にお答えします。講師、市職員、栄養士。申し込み不要。子供に起こりやすい事故の予防と手当を親子で学んでみませんか。6月23日土曜、午前10時30分から11時30分。就学前の子供とその保護者。小さな怪我をした時の手当についての知識や技術を学びます。講師、日本赤十字社幼児安全法指導員。持ち物、ハンカチ2枚、タオルハンカチ、不可、ストッキング一足、使用済みでも可、必要。今日説明終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高ドロンコ保育園内、電話 984-1370、 利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等の順に読みます。なお、申し込みはすべてのイベントで不要ですので、省略します。イベント、青空保育。期日、6月7日木曜。時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者。内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう。自然食堂、6月6日水曜、13日水曜、20日水曜、27日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、親子でクッキング、費用一組200円、自然学校、6月29日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、畑で遊ぼう、触って遊ぼう、6月14日木曜、21日木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、泥遊び、シャボン玉、寺親屋、6月8日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、歯のことを知ろう、持ち物、歯ブラシ、芸術学校、6月22日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、七夕飾りを作ろう、イベント、身体測定、期日、毎週火曜日。時間、午前10時から午後3時。対象、未就園児とその保護者。内容等、身長を測ろう。表説明終わり。地域子育て支援センター、くるみ。日高子ども園保育園内。電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、水遊び講座。期日、7月24日火曜、25日水曜、どちらか1回。時間、 受付午前10時から10時10分、活動10時15分から11時30分。対象、お座りができる子どもとその保護者各10組、申し込み順。内容等、持ち物、同意書、押印あり、タオル、水着、おむつが取れている子ども、または水遊び用おむつ。持ち物にはすべて名前を書いてください。当日、同意書がないと遊べません。申し込みをした人は、後日同意書を取りに来てください。申し込み、6月5日火曜午前9時30分から。0歳教室ピヨピヨ。7月4日水曜、11日水曜、18日水曜。午前10時から11時30分。
0歳の子供とその保護者。
12組。申し込み順。同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円、材料費等。6月8日金曜午前9時30分から。夏野菜講座。夏野菜を収穫しよう。7月3日火曜午前10時から11時30分。未就園児とその保護者10組。申し込み順。園の畑で育った夏野菜をお子さんと一緒に収穫します。雨天時は野菜の持ち帰りと野菜スタンプ遊びなど。費用無料。6月22日金曜午前9時30分から。表説明終わり。保健相談センター。電話。985-5122 検診等表説明内容対象期日受付時間持ち物等の順に読みます。内容乳幼児健康審査4ヶ月時対象平成30年2月中の出生時期日7月6日金曜受付時間午後1時から1時30分。持ち物等。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。平成28年12月中の出生時。7月20日金曜、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児。平成27年3月中の出生時。7月13日金曜。午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、10ヶ月時。平成29年8月中の出生時、7月3日火曜、午前9時40分から10時。内容、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表説明終わり。対象者には、あらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象付けに受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、イベント、赤ちゃんサロン、期日7月2日月曜、受付時間午前9時45分から10時、対象0歳児とその保護者、内容等、栄養士によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定、 対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。市民情報広場。市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。市民情報広場の QR コードがあります。出かけてみませんか。ラ・マンドリーナコンサート。日曜日の午後のひととき、ラ・マンドリーナの音色をお楽しみください。日時、6月10日日曜、午後1時開場、1時30分開演。場所、文化体育館日高アリーナ。曲名、コンドルは飛んでいく、真珠鳥の単語、カントリーロード、手紙、真っ赤な太陽、ほか。費用無料。問い合わせ、ラ・マンドリーナ、ナンバ。電話、985-0288。参加してみませんか。サマーダンスパーティー。初夏の季節に素敵なダンス音楽で思い切り踊ってみませんか。日時、7月1日日曜、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。ミキシング、飲み物、お楽しみ抽選会があります。費用1000円。問い合わせ、パピローズダンスクラブ、高橋。電話、982-2756。第31回市民卓球大会団体戦。日時、7月8日日曜、午前8時50分開場、9時20分開会式。場所、文化体育館日高アリーナ。種目、男子の部、ペアマッチ、2単1複、1チーム2人編成とする。ただし、やむを得ない場合は3人でも可。女子の部、団体戦、3複、1チーム3人編成とする。ただし、やむを得ない場合は4人でも可。男女とも一般と学生の混戦です。対象、男子の部。2人のうち、1人は市内在住、在勤、在学者であること。女子の部。3人のうち、2人は市内在住、在勤、在学者であること。3人目は、在市内クラブであれば、市外者でも可。試合方法。リーグ戦とその順位別トーナメント戦、その他有効試合、ゼッケンを着用してください。費用、当日集金。一般男子、1チーム1000円。中学生男子、1チーム600円。一般女子、1チーム1500円。中学生女子、1チーム900円。申し込み。電話またはファックスで日高市卓球連盟事務局小西へ。問い合わせ、日高市卓球連盟事務局小西。電話ファックス 989-1893。 お楽しみ読み聞かせ会。月1回第3火曜日に読み聞かせ工作をしています。日時、6月19日火曜、午前10時30分から11時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、どなたでも。人数、 20人程度。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、子どもエコクラブ飯能日高小林。電話、090-7682-8294。ジョギング教室&ランニング教室。日時、7月1日日曜、午前10時から正午。場所、日高総合公園。内容、対象、小学生以上。ジョギング教室、初級コース、これから走り始めたい人。中級コース、走力の向上を図りたい人。ランニング教室、レースに挑戦したい人。ランニング技術を習得したい人。講師、陸上競技協会会員、元実業団選手。費用無料。持ち物等、走れる服装、汗拭き用タオル等。飲み物は協会で準備します。申し込み、6月16日土曜までに、文化体育館日高アリーナ、または各公民館へ。問い合わせ、日高市陸上競技協会村本。電話、090-1607-6416。日高市夏季テニス大会。期日、7月8日日曜。予備日、15日日曜。22日日曜。場所、日高総合公園。種目、一般男子服、女子服。資格、次のすべての要件を満たす人。1、市内在住、在勤、在クラブの人。2、過去2年間、日高市春季秋季大会で1位トーナメントに出場していない人。3、前回の夏季大会の優勝者でない人。費用、一般1組2000円、高校生以下1組1000円。申し込み、郵便振替用紙に、住所、氏名、電話番号を明記し、費用を振替番号00120-4-346447、日高市テニス協会宛てに、6月8日金曜、出着までに納入。問い合わせ、日高市テニス協会新見。電話、090-2462-5753。仲間を募集。手まり。吊るし飾りで利用する古布でお花や動物などを作りませんか。日時、第4火曜日、午前9時から正午。場所、武蔵台公民館。費用、月額1000円。問い合わせ、水谷。電話、982-0255。ソフトエアロビ。初心者の方でも大丈夫。楽しくステップを踏みましょう。日時、毎週火曜日、午後7時30分から8時30分。場所、高萩公民館。費用、月額2000円。問い合わせ、犬竹。電話、985-8692。日高、陳式太極拳の広場。陳式太極拳。廊下、8式。年功18砲を練習します。5、10合わせ持ち、静かに流れるような陳式太極拳を丸ごと学びませんか。日時、毎週木曜日、午前11時から午後1時。場所、文化体育館日高アリーナ。費用、月額2000円。問い合わせ、長い。電話、080-5683-7028。マイ体操ステップス。体幹トレーニングで、綺麗で健康な体に。 音楽に合わせてリズム体操も楽しめます。日時、毎週金曜日、午前10時から正午。場所、駒川南公民館。対象、女性。費用、月額2000円。問い合わせ、森。電話、989-8750。暮らしの情報、インフォメーション。人口、平成30年5月1日現在。総数、56,224人。前月比、プラスマイナス0人。世帯数、23,965世帯。前月比、プラス62世帯。男、28,058人。前月比、プラス8人。女、28,166人。前月比、マイナス8人。火災救急。平成30年4月。火災3件。平成30年1月からの累計8件。救急221件。平成30年1月からの累計889件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市小久保291番地。内科小児科。日曜祝日。午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分。夜間午後8時から9時45分。問い合わせ。電話 971-0177。歯科。日曜祝日。午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ。電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。申し込み問い合わせは、産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。土鍋、照明器具、ガス炊飯器、ホットプレート、円形、シュレッダー、除湿器、プリンター、水着、成人女性用、女性用革靴、黒 24.5cm、犬猫用ゲージ、持ち運びタイプ、食器棚、ダブルベッド、4人掛け食卓テーブル、椅子、額 31×40cm、24×28cm、盆栽、松、梅など、譲ってください。調理道具、空気清浄機、飛び箱6段まで、家庭用掃除機、駒川中学校ジャージ、体操着、L サイズ、駒川中学校男子制服、冬服上下、夏ズボン、臼、キネ、餅つき用、幼児用パズル、絵本、交換の品物の情報は、5月23日水曜現在のものですので、内容に変更がある場合があります。譲りますへの問い合わせに関しては、毎月7日、同日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。無料相談、表説明、相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、6月15日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、6月7日木曜から、問い合わせ、 総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 法律相談、7月5日木曜午後1時から4時30分市役所1階相談室、6月7日木曜から総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性のための法律相談、7月19日木曜午前10時から正午市役所1階相談室、6月7日木曜から総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性相談、6月28日木曜、7月12日木曜午後1時から3時40分市役所1階相談室、6月7日木曜から総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 行政相談、6月15日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階扶養、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 人権相談、6月15日金曜午前10時から正午午後1時から3時30分障害学習センター2階扶養、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 不動産相談、6月15日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階扶養、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 税務相談、6月15日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階扶養、税務課市民税担当。心配事相談、6月13日は精神保健福祉士による心の相談も行います。6月13日水曜、7月4日水曜午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。 扶養、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 法律相談、7月12日木曜午後1時から2時20分総合福祉センター駒の里。6月28日木曜から日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。
出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。
6月22日金曜午前10時から午後4時市役所1階相談室、扶養、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内。
出張ハローワーク、
ひとり親家庭就労相談、7月10日火曜午前10時30分から午後0時30分市役所1階相談室。必要、子育て応援課子育て応援担当。電話 989-2111。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時 面接相談、市役所1階子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、扶養、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、扶養、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、扶養、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、扶養、保健相談センター、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など。期日、7月2日月曜、11日水曜、24日火曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要、問い合わせ。保健相談センター、電話 985-5122。表説明終わり。以上の相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。日高の魅力再発見、日高暮らし。妻が出産準備のため里帰りしていたときに、多世代家族同居近居促進事業を知りました。日高市ホームページ内の特設サイト、日高暮らしでは、市民の皆さんへのインタビューを掲載しています。今月は、ご家族で日高市の良さを語っていただいた、小川さんをご紹介します。私の妻は生まれも育ちも日高市です。結婚後は一時市外で生活していましたが、子育てをするようになり、広い庭で安全に子供を育てたいと考え、マイホームの購入を検討しました。いくつかの候補の中から、妻の実家と同じ日高市に住めば補助金が受けられることを知り、実家から近いこの場所に決めました。私と妻とは学生時代からの付き合いで、 その頃から日高市にはよく来ていたので、親しみを感じていたことも、日高市を選んだ理由の一つです。今では庭で元気に遊ぶ子どもたちを見ることができて、とても安心しています。写真説明。2枚あります。小川さんファミリー、下香山。光彦さん、恵美さん、慶治ちゃん、龍二ちゃん。二人のお子さんをそれぞれ抱っこして立つ家族4人の笑顔の写真です。もう1枚は、子育てしやすい環境に安心。私の兄も市内に住んでいます。お互い助け合えるので心強いです。庭でボール遊びをする二人のお子さんの写真です。写真説明終わり。皆さんに聞きました。雨の日の過ごし方は？本橋龍太さん、栗壺。写真説明、大きくゲームをすると書いたボードを持っています。写真説明終わり。松下日和さん、上香山。写真説明、絵本を読むとしっかりした字で書いたボードを持っています。写真説明終わり。編集室。市ホームページにある日高チャンネルでは、イベント等で撮影した動画を随時配信しています。この日高チャンネルをさらに充実させるため、皆さんが撮影した動画を投稿していただき、掲載できるようにしました。投稿できる動画は、市内の自然、風景、行事、イベント、地域活動など、日高市に関連するもので、おおむね3分間までのものです。投稿にあたり、他にも条件がありますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。写真は市ホームページにある日高市民情報広場の投稿フォトギャラリーへ、動画は日高チャンネルへ、市の PR のために、皆さんのご協力をお願いします。鈴木広報日高ナンバー617平成30年6月1日発行編集市政情報課発行日高市役所郵便番号 350-1292 埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は21,300部作成し、1部あたりの印刷単価は約26円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。